目覚めぬ眠り。目が覚めた。ほのかな光に包まれている。目の前にグレーの布がある。手で触ってみる。柔らかい。私は長方形の箱の中にいるらしい。棺桶の中だろうか。私は死んだのか？ん？グレーの布が左右に移動し始めた。外が見える。高い天井だ。外の空気が棺桶に入ってきた。ひんやりとする。柔らかい光が私を優しく包んでいる。気温は高くなく低くなく、空気の存在を感じさせない気温だ。小さな音がした。小さいが決して聞き逃さない音質の音だ。その音に続いて何かが話し出した。枕が言葉を発している。スピーカーが内蔵されているようだ。
お目覚めの時間です。ほどなく主治医が参ります。そのままでお待ちください。なお、あなたのお体の様子は常時モニターされておりますので、安心してお待ちください。
いつまで経っても誰も来ない。枕の横の呼び出しボタンを押しても同じ録音が再生されるだけ。どれぐらいそこでじっとしていただろう。一時間か二時間か。時計がないからわからない。もっと短い時間かもしれない。もう我慢できない。当てがないのに待つほど辛いことはない。立ち上がる。棺桶から出る。いや、私が入っていたのは棺桶ではない。白いアクリルの箱だ。パイプが接続されていて、パイプには薄く霜が付着している。思い出した。私はここで眠っていた。ずいぶん長い間眠っていたはずだ。箱の表面に計器板が装着してある。それのデジタルカウンターによると、私は50年間眠りについていたらしい。体が動く。立ち上がった。歩く。歩けるが体が重い。衝撃的な痛みが腹部を襲った。突然、猛烈な吐き気を催す。その場にしゃがみ込む。えずく。ゲーゲーするが何も出てこない。それでも体は何かを吐きたがっている。熱いものがこみ上げてきた。熱い液体が手を満たし、指の間からこぼれ落ちる。足元の床が赤く染まった。思い出した。私は重病だった。治っていなかった。空気感染するがん。非常に進行が早く、発病してから1年後の生存率 4%。治療法は対症療法しかない。少しでも苦痛を和らげて、あとは100に4つの幸運にかける。人類が体験した最強の疫病だ。検査入院した。 不思議な倦怠感にしばらく前から悩まされていた。腫瘍マーカーの数値はお釣りが来るほどだった。主治医は感情を一切交えず、事実だけを事務的に通告した。彼の経験から言うと、私は1年以内に 100% 死亡するデータが揃っている。
10年、20年、50年と3コースございます。10年コースですと、ご家族と再会した時に違和感が少のうございます。その代わり、研究が進んでいない可能性があります。
自殺するつもりだった。どうせ助からないのだから、治療は受けないつもりだ。私は独身で家族はいない。遺産は野生動物保護団体に寄付するつもりだ。がん保険に入っていたが解約しよう。こうなっては保険など意味はない。保険会社に電話したら担当の営業がやってきてパンフレットを広げた。未来夢病院という商品名だ。冷凍睡眠して未来の進んだ医療技術に希望を託そうというもの。私は最も高額の50年コースを契約した。あれから50年経ったのか。50年間眠っていたが、一晩眠ったのと同じ感覚だ。眠る前のことはよく覚えている。最悪の体調になり、一人自宅で寝ていたら、高級車で迎えに来て、ホテルのような病院のような建物に連れて行かれた。山ほどの薬を飲まされ、注射されて、無理やり体調を良くしてから、静かで落ち着いた部屋に案内された。寝室らしい。ベッドが置いてあった。それに寝かされ、薬を飲んだ後、気がついたのがさっき。寝ている間に冷凍処理されたらしい。私が目覚めたことはわかっているはず。担当の医師が来るはずだが、もう限界だ。立っていられない。これは重大な契約違反だ。気力を振り絞って歩く。どこに行けばよいかわからないが、ともかく部屋から出る。誰もいない。床に人が倒れている。私と同じ服装だ。契約者だろう。すでに死んでいる。コントロールセンターらしき部屋に入る。誰もいない。古い携帯情報端末がコンソールの上に放置されてあった。まだ動く。記憶されている情報を読んだ。みんな死んでいた。未来はなかった。最新の医療を開発するはずの研究者も死んでいた。私たちを治療してくれる医師はいない。意識が遠くなっていく。二度と目覚めることのない眠りに。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は雫石哲也さんのブログ、突然ブログより目覚めぬ眠りという作品をご紹介いたします。今回の作品のウイルス怖いですね。未来にどんなウイルスが出てくるか不安になります。ただウイルス怖い、不安と言っても、ちょっと前までは空気感染と飛沫感染の違いもよく知らなかったので、以前の私よく生きてたなぁと思います。世界中でコロナウイルスの研究が進んで、ウイルスの生存期間、つまりどのくらいの時間感染力があるかというのが分かってきて、プラスチック上で最大72時間、段ボールなどデコボコしたものの上で24時間、人の皮膚の表面で9時間ほどという研究結果があるそうです。人の皮膚上の研究は感染リスクがあるとして進んでいなかったそうですが、包囲解剖を受けた検体の皮膚を使って研究がされ分かってきたそうです。包囲解剖の検体の皮膚なの？と変なところに引っかかったりして。まあともかく、いろんな記事を読んで、こまめにしっかりした手洗い、換気、マスクが重要ということが分かりました。え、今さら？きっかけはどうあれ、自分で調べて知っていくっていうのは大事なことですね。ちょっと恥ずかしいです。反省します。皆様もこまめな手洗い続けてくださいね。どうぞお気をつけて。